では本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所は詩編119編49節から56節、詩編119編、49節から59節を読みいたします。どうかあなたの死ぬ上の御言葉を心に留めてください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことにあなたの御言葉は私を生かします。高ぶる者はひどく私をあざけります。しかし私はあなたの御教えからそれません。主よ、私はあなたの常しえからの裁きを心に留め慰めを得ます。悪しき者、あなたの御教えを捨てる者のゆえに激しい怒りが私を捕らえます。あなたの掟は私の旅の家で私の歌となりました。主よ、夜にはあなたの皆を思い起こし、あなたの御教えを守ります。これこそ私のもの、私があなたの戒めを守っているからです。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして共に集い賛美礼拝が守られていることを感謝いたします。先週も私たちの歩みの上に多くの試練や困難、また苦難がありました。しかしあなたの御言葉の上に私たちを信仰を置くことにより私たちは支えられていると確信しております。今週もどうぞあなたの御言葉を通して私たちが強められ、また信仰を守っていくこと、その信仰の中にとどまっていくことができますように、支えてください。メッセージを語られる安食先生を大いに祝福してください。すべてを期待して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます、今日も詩編の119編からご一緒に主の恵みに預かりたいと思います。ロシアの文豪でトルストイという作家がいます。彼の有名な作品の中には戦争と平和とか復活、そしてアンナカレーニナ、読んだことありますか？アンナおばさんのカレー料理の話じゃないですよ。アンナ、はよカレーにな、なんていうね、そんな話ではなくて、複雑なこの人間模様を描いたね、不倫もあり、純愛もありというね、素敵な作品ですけども、ぜひお読みになったらいいと思います。このトルストイの作品の中に、トルストイの民話集というのがあるんですね。まあ、昔から伝えられたロシアの民話を集めたものでしょう。その一つに、人はどれだけの土地が必要かというお話があります。どんなお話かと言いますと、まあ、ロシアの大地主がいるわけですけども、そこで働く一人の小作人の青年がいるんです。彼は真面目に一生懸命働くわけです。で、地主が、まあ、彼を認めて一つの提案をします。明日日の出とともに走って、日の入りまでにこのぐるっと走ったところをお前の土地としてやろうじゃないか、こういう提案ですよね。早速次の日挑戦が始まります。日の出前に彼はスタート地点に立つわけです。そして、日の出とともにスタートします。とにかく走った分だけもらえるわけですから、一生懸命走り回ります。太陽はちょうどお昼ですから真上にあります。もうそろそろ帰る準備をしなきゃいけませんけど、目の前にはまだ広大な土地がありますので、もう少しこう走ろうとするわけですよね。さすがにもう午後が遅くなりますと太陽も傾き始めています。太陽が沈む前にスタート地点に戻らないと全てのロークが無駄になってしまいます。あとは沈む夕日と競争ですよね。スタート地点に向かってもう一生懸命走ります。1秒でも遅れたらアウトですから、彼は大 太陽と競争しながらスタート地点に向かってくるんですね。そして太陽が沈むその直前にスタート地点に滑り込み、セーフ、垂れ込むようにして彼はスタート地点に戻ってくるわけです。見守っていた村の人たちは拍手喝采ですね。いやー、よく頑張った。そして大地主も彼の健闘を称えるために彼のそばにやってくるわけです。おめでとう青年、これでお前も明日からは大地主だよ。ところが声をかけられたその青年はピクリとも動かないんです。倒れたまま。起こしてみると心臓麻痺で死んでいる。走りすぎたんですね。で、結局彼がもらった土地は彼を埋めるための墓場としての土地だけだった。まあ、こういうオチがつく話なんですね。つまりこのトルストイが言いたいことは、目に見えるものに振り回されてしまうと本当に大切なものを見失ってしまうよ。そして人生が終わった時に後悔しか残らないぞということを私たちに教えているわけですよね。聖書はメッセージとして繰り返し繰り返しそのことを私たちに教えています。本当に私たちにとって大切なもの、本当に私たちを幸せにしてくれるものは、それはしばしば目に見えない世界からやってくるんだ、神様からやってくるんだということを教えるわけです。今日のこの詩編の作者も50節でこう言っています。誠にあなたの御言葉は私を生かします。神様、あなたの言葉が私を生かすんです。この生かすという言葉は、お花がちょっとこの勢いがなくなった時にお水をやるとまたピーンと戻ってきますね。ああいう状況を表す言葉なんです。私たちの心も体もしばしば疲れます。倒れそうになります。もう希望もないという時もあるでしょう。でもそんな時に神様の言葉を聞くと、私たちの内側に新しい力が宿ってもう一度立ち上がることができる。この詩編の作者も何か大きな苦しみの中にいたと思われます。例えば50節に悩みの時という言葉があります。51節には高ぶる者はひどく私をあざけります。彼の信仰がこの揺さぶられるような、そういう出来事がきっとあったんでしょうね。お前の信仰はどこにあるんだ。不信仰な人々からそうこう挑戦されて彼の信仰が揺らいだんでしょうか。53節、悪しき者、あなたの御教えを捨てる者の家に激しい怒りが私を捉えます。誰でもそうですが、試練や苦難の中に置かれると信仰は揺らぎます。本当に神様はおられるのか、なぜ私の祈りを聞いてくださらないのか、本当にそもそも神様は私を愛してくださっているんだろうか、そういう不信仰な思いが私たちの心をよぎることは誰でもあるわけです。この詩編の作者もです。でも彼はそういう危機的な状況を見事に乗り越えていくわけです。今日の箇所から私たちも信仰の試練がやってきたときにどうやってそれを乗り越えるかということを学ぶことができます。まず一番目は、神様の言葉を思い出すということです。この詩編の作者も苦難の中で神様の言葉を思い出し、そこに新しい希望を見出して立ち上がっていったんです。神様の言葉はそれを聞く人々の魂を生き返らせる力があるということです。49節からもう一度読みます。どうかあなたのしもべへの御言葉を心に留めてください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め、まことにあなたの御言葉は私を生かします。日本にライオンという会社があります。キリンという会社もありますし、ゾウもありますけども、まあ、いろいろ動物の会社がいろいろありますけど、キリンという会社があります。それは歯磨きとかね、石鹸とかを作ってる会社、もっとまあ最近は広いですけども、この会社の創業者は、小林富次郎さんという人です。クリスチャンの方です。埼玉県の出身だそうですけども、彼が若い時、神戸の石鹸製造会社にお勤めだったことがあるそうです。まあ、明治時代の話ですね。当時36歳でした。ある教会が近くの劇場を借りてキリスト教の講演会をしたそうです。まあ、伝道集会ですよね。それに誘われて小林さんは初めて聖書の話を聞くわけですけども、 その講演会が始まろうとしたときに、一人の小柄な青年が、まあ、邪魔をしに来たんですね。キリスト教なんかと言いながら、叫びながら、その講演会を邪魔しにやってきたわけです。そしたら、その会場係の人がいるわけですけども、こう大柄な会場係の人が、その騒いでる青年のところに行ったわけですね。まあ、後で分かったわけですが、その大柄な人っていうのは柔道の師範の人です。自分で柔道の道場を持って多くの弟子たちを教えている、ものすごい大きな人ですよね。ですから当然、小林さんはこう思ったそうです。あの大柄な男の人が、あの騒いでる小柄な青年を、まあ腕ずくでね、つまみ出すだろうと。ところがその大柄な男の人が騒いでる青年のもとに行って、本当にひれ伏すようにして頭を下げながら、どうか静かにしてください。どうか落ち着いてください。お願いしますって一生懸命お願いを始めたそうです。するとその騒いでる青年がやがて落ち着きを取り戻してその会場から出て行ったそうです。その光景の一部始終を見ながら小林さんはこう思ったそうです。キリスト教というのはこういう宗教なんだ。まあ、意味はわかりますよね。普通だったら力ずくでその排除されてもおかしくない。でもそんなことをしないで本当に謙遜に相手に頼む、そういう柔和で優しい、そういう人を作り出す宗教なんだと思ったそうです。そしてますますそのキリスト教の話に惹かれて、その後はその講演会を主催した教会の礼拝に行くようになり、やがて信仰を持って洗礼を受けられたわけですね。その後小林さんは神戸から宮城県の石巻の方に会社の命で行きます。そこで新しいマッチを作る会社を立ち上げるっていう仕事が彼の責任だったわけですね。当時はまだライターとかあまりないですから、マッチが雫ですよね。で、工場を建てて、そして自分の財産もつぎ込んで、そしてフランスから当時最新鋭のそのマッチを作る機械も輸入して、そしてマッチの軸の原木になるその木をですね、たくさん買って近くの川に係留しておいたんです。さあいよいよこれで始まるぞという時に、石巻に台風が襲ったんですね。大洪水が起こって川に係留してあった原木が全部流されてしまったんです。それだけじゃなくて、その大木が流れていく途中、川を流れていく途中で、その橋を全部壊していってしまったそうです。その原木を失っただけじゃなくて、その賠償責任も問われたんです。もう全財産失ってしまうわけですね。もうダメだ。もう死ぬことしか考えられなかったそうです。小林さんはこの洋服のたもとに石をいっぱい入れてね、どこの川のどこで飛び込もうか、死に場所を探して夜をこうさまよってたんです。で、ここで死のう、ここに飛び込もうって決めたときに、一つの聖書の言葉が不思議なように彼の心に響いたんです。その言葉が、ヘブル人への手紙の12章の11節の言葉なんです。古い聖書の訳でちょっと読んでみますとね、おおよそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。実はこの御言葉は小林さんが洗礼を受けるときに牧師からもらった御言葉なんだそうです。ね、洗礼を受けて新しくクリスチャン生活をスタートするその小林さんに牧師が、この言葉はきっとあなたにふさわしい御言葉だと思うって祈りのうちに選んで彼に渡したんでしょうね。その言葉が心に響いたんです。そしてはって我に返ったわけですね。そうか、神様は僕がこういう事態に直面することをあらかじめご存知だったんだ。そして今日のこの日のためにこの御言葉を前もって私にくださっていたんだ。そうだ、これは私を鍛えるための神様のテストなんだ、試練なんだ、訓練なんだ、そう思えた。ここは死んでる場合じゃない。この神様のチャレンジを受け止めなきゃならない。そう思いとどまったんです。この一つの聖書の御言葉が彼の命を救ったんです。命だけではなく彼の人生を救ったんですね。 で、小林さんは40歳の時にゼロから、いやもっと言えばマイナスからのスタートですね。借金を抱えて小林富次郎商店という店を始めたんです。そして歯磨き粉を研究開発し売り出すことになったんです。そしてその商品が非常に安くて品質が良いということで、あっという間にヒット商品になっていくわけですね。それが今日のライオングループの発展の礎になったんです。小林さんは生涯イエス様に熱心に仕えました。今小林さんの子孫の方々の中で牧師になったり伝道者になって第一線で活躍なさっている方々がたくさんいらっしゃるわけですね。まさにこの小林富次郎さんという一人の命が一つの言葉によって救われた、その人生が生かされた、まさにこの詩編の作者のように神様の御言葉が私に力を与え私を生かしてくれたんだという経験をなさったわけですね。皆さんの心の中にもきっといつも響いている聖書の言葉があると思います。いつかその言葉が皆さんの危機的な状況の中で力を与えて皆さんを生かしてくれると思います。またそういう言葉がない人はぜひ覚えてください、ね、聖書の御言葉が私を生かすという経験をぜひしていただきたいと思います。そして二つ目のことは神様の言葉にとどまるということです。この詩編の作者は自分の信仰をあざける者たちの言葉を退けて、私は神様の言葉に心を留めるんだ、その決意を新たにしています。51節から、高ぶる者はひどく私をあざけります、しかし私はあなたの御教えからそれません。周りから不信仰な声がいっぱい聞こえてくると、神を信じて何になるのか、そもそも神様なんかいないんじゃないか、でも私はそういう声を退ける、主よ私はあなたの常しえからの裁きを心に留め慰めを得ます。不信仰な人々の声に耳を傾けずに神様の御言葉にしっかり私を心を向けます、こう決意をしていますね。この詩編の作者もユダヤ人ですから、子供の時から聖書の御言葉に親しんできたんだろうと思います。ですから彼の心の中にはたくさんの御言葉が入っていたわけです。いろんな声が私の信仰を揺るがすかもしれない、でも最後にはあなたの言葉に私の心は向きますということですね。これはね、ちょうど磁石板ってありますよね。針がついてて北と南を指す、こうでぐるぐる回すとぐるぐる回りますけど、ほっておくと必ず最後は北と南を指しますよね。ちょうどその磁石板のように彼の心もいろんな不信仰な声でこうあちこち心が定まらなかったかもしれない、でも最終的にはちゃんともう一度神様の言葉に、神様ご自身に自分の心が向いているってことですね。ハーバード大学のバール博士の研究で彼がこんな興味深いことを発表なさっています。満6歳までに発達した言語の数と正比例して、生涯の精神生活が豊富にもなり貧弱にもなる、ね、6歳までにどれだけたくさんの言葉を聞くかによってその人の精神生活が豊かになったりまた貧弱になったりするんだ。じゃあどんな言葉でもいいのかというと、バール博士はこう言います。特に清い宗教的な言葉の有無が一生涯のその人の品性を決定することになる。清い宗教的な言葉、それは聖書の言葉です。6歳までにどれだけ聖書の言葉を聞くかによってその人間の品性、品格が決定されるんだ。恐ろしいことですね。さらに、子供は満6歳までに両親を尊敬する心が養われていないとどんな人をも尊敬しない傾向になる。また両親に服従しない習慣がつくと一生涯人の道にも国の法にも神にも服従したくない傾向になってしまう。さらに子供は両親が崇めるものを崇め、両親がひれ伏すものにひれ伏し、両親が仕えるものに仕える。日々悔い改めの生活をする両親は子供を悪の道から 遠ざけることができる。まあ、こんな言葉が、ね、続くわけですね。つまり彼が言いたいことは、両親が与える影響は非常に大きいということです。ですから子どもたちに、まだその心が素直で柔らかいうちに、たくさん聖書の言葉でその子の心を養うということが、その子の人生を救うということにつながっていくということですね。子どもの時に聞いた聖書の言葉は、生涯その子を支え続けていくことができる、ね、だから聖書は、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよと言ってるわけです。とある方は、もう私は若くないとおっしゃる。でも皆さんの残りの人生で今日は一番若い日ですよ、若者よ、ね、皆さんは残りの人生の中で今日が一番若い日ですからね。今日作り主を覚えよ、そしてその言葉を蓄えよ。それはその言葉が皆さんを人生の危機から救ってくれるわけです。作者も神の言葉に心を留め、そこから慰めを得ますと告白しています。そして三つ目のことは、神の言葉を歌うということです。この作者は神の言葉を歌い、そこに思いを潜めるとこう言っています。54節から、あなたの掟は私の旅の家で私の歌となりました。主よ、夜にはあなたの皆を思い起こし、あなたの御教えを守ります。作者はここで私たちの信仰生活を豊かにするための一つのヒントを教えてくれています。それは神の言葉を歌とするということです。歌には必ず言葉とメロディー、まあ、リズムとかそういうものがつきますよね。で、美しい言葉に美しいメロディーがつくと、その言葉の持っている意味が一層深く心に入ってきます。私たちの礼拝でも聖書の御言葉そのものにメロディーをつけて歌う歌がたくさん歌われますよね。そうすることによって、繰り返し繰り返し歌うことによって、私たちはその御言葉が持っている祝福をさらに深く受け取ることができるわけです。世界で多分一番有名な賛美歌は、慈しみ深きとアメージングレースでしょうかね。この今日も慈しみ深き歌ったかな、第二礼拝で歌ったかな。この有名な慈しみ深きという歌がですね、どんな背景の中で生まれてきたのか。二節にはこんな歌詞があります。慈しみ深きともなるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ、悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまわん、という歌ですね、言葉です。この賛美歌の作詞者、詩を書いた人は、1855年ですが、アイルランド人のジョセフ・スクライベンという人です。そして彼がこの詩を書いて13年後に、アメリカ人のチャールズ・コンバースという人が、あの美しいメロディーをつけたわけです。ということは、この詩は13年間はメロディーがなかったんですね。で、この詩が生まれた歴史的な背景を調べると、この詩を作ったジョセフ・スクライベンさんに、本当に人生の試練が次から次へと起こってきた、そういう状況の真ん中で生まれた詩だということがわかります。彼は1844年、アイルランドの神学校を卒業して、そしてダブリンにある教会の牧師として赴任します。まさに希望に満ち溢れているわけですね。そしてある一人の美しい女性と出会って婚約をします。そして明日が結婚式という、その前の日、彼女が馬に乗って落ちるんです。で、頭を打って気を失って、さらに近くの川に落ちるということ、そこで溺れ死んでしまうんです。結婚式の前の日ですよ。彼はすごいショックを受けるんです。神様、なぜこんなことが、なぜ僕の人生が祝福されないんですか、どうしてこんなことが起こりますか。彼はものすごく落ち込むわけですよね。で、やっとそこから立ち上がるんです。で、その悲しい出来事が起こって10年後、また新しい女性と出会います。そしてまた結婚の約束をします。ところが、また結婚式の数週間前に、その相手の女性が結核を患って亡くなるんです。二度も愛する人を失うんです。さらにその一週間後に、彼の愛するお母さんが病床に伏すんです。で、もう死にたい死にたいって言うんですね。 で彼はその自分の心を慰めるためとお母さんを慰めるために詩を書くんです。そして生まれたのがその慈しみ深きという詩ですよね。悩み悲しみにあっても祈りに応えて主は慰めてくださるんだよお母さん、お母さんと言いながら彼は自分自身の魂にもそれを語りかけたんだろうと思います。ですからその詩に深い深い何か感動を与える要素があるのは彼のそういう背景から生まれてきたものだと思いますね。聖書の多くの箇所にこの賛美には大きな力があるということを私たちに教えてくれます。賛美をするときにその危機的な事態から解放されるという出来事がたくさんあります。旧約聖書にも新約聖書にも。例えば有名なものの一つは、あの新約聖書の使徒の働きの16章のところを開きますと、パウロがシラスと一緒にピリピという町に伝道に行きます。もちろんそれは神様の命令で導かれてそこに行くわけですね。パウロは教会がない町から町へとこう巡回しながら教会を作っていくんです。ピリピもやってきました。彼は御言葉を述べ伝えました。ところが無実の罪で彼は捕らえられるんです。シラスと一緒に。そして鞭で打たれて、手かせ足かせをかけられて牢獄の一番奥に投げ込まれます。地下牢ですね。文句の一つも言いたくなったと思いませんか。神様、あなたが行けとおっしゃってこの町に来たのに、そしてあなたが語れとおっしゃったので語ったのに、その結果このざまですよと。一体どう責任取ってくれるんですか。もう二度とあなたの言うことにはしたいことはありませんねと言っても不思議がない状況の中です。その鞭の打たれた後の傷跡が痛む真ん中で、真夜中頃パオとシラスは賛美の歌を歌ったと書いてあります。その箇所をちょっと読みますね。使徒の働き16章の25節から、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。まあ、どんな歌を歌っていたんでしょうかね。まあ彼らの背景からすると多分詩編を歌ったんじゃないかと思います。もしかしたら今日の詩編を歌ったのかもしれませんね。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺り動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまったと書いてあります。まあ地震という現象は自然現象ですから、いつでも起こる可能性があるわけですよね。でもこの地震は彼らの賛美と深い関わりがあるんです。少なくともそのことを牢屋の番人は分かったわけです。他の囚人たちも分かったんです。この地震はパウロとシラスの賛美がもたらしたものだ。だからこの牢屋の看守はこの後すぐパウロとシラスの前にひざまずいてこう尋ねています。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。パウロは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして看守の家族はその晩イエス・キリストを信じて全員洗礼を受けたと書いてあります。ですから周りの人々は明らかにパウロとシラスのあの賛美がこの地震という現象をもたらしたんだと気がついたわけですよね。まさにその苦難の真ん中で、痛みの真ん中で、彼らは神様に文句を言う代わりに神様を賛美したんです。それが神様にとってどれほど嬉しいことだったでしょうか。神様は彼らの賛美に応えるようにして彼らを解放してくださったんです。私たちが苦難の中にあったときにするべきことは主を賛美することです。そのときに主の力が解放されていくんです。主の力があなたを覆います。詩編の作者はこう言いました。イスラエルの聖なる方は賛美の中に住まわれる。もちろん神様はいつも私たちの人生を共にいてくださいますが、私たちが苦難の真ん中で賛美をするとき、最も主があなたのそばに近いときかもしれない。そして主の力があなたを覆う最もふさわしいときかもしれないのです。皆さんの人生にもいつか、もしかしたら今そういう状況の中にいらっしゃる方があるかもしれません。でも苦難の中に置かれたら、そのとき私たちができることは主を賛美することです。そして皆さんも神様の御言葉が私を生き返らせたという経験を皆さんの人生経験に加えることができるんだと思います。今週も主が共におられることを感謝しながら信じて歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今 今日も変わりなくあなたが私たちの人生をしっかりと握り運んでくださっていることを感謝します。先週も共に学びましたように、あなたは愛のお方です。ですから私たちの人生に起こるすべてのことはあなたの愛から発したことであることをもう一度感謝します。苦しみや試練の中にあったときに、私たちはあなたを信頼する気持ちが揺らぐことがありますが、そうではなくてますます信頼を寄せて御言葉にしっかりと信頼して賛美をするものとして私たちを成長させてください。そして賛美の中に住まわれる主ご自身の偉大な御臨在と力を経験することができますように、今週もそのあなたが私たちの人生を導いてくださっていることを信じてありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。最後にいくつかな